OK、 じゃあ始めます。こんばんは。今日はマルコの15章です。でイエス・キリストの十字架と、死、そして、墓に葬られるというところまでがこの15章です。でいろんなこの15章で人が出てくるんですけど、その人たちを通して誰を見るのか、つまりイエス・キリストを見るのか、それとも別の方向を、別の人たちを見るのか、それについて一緒に学びながら考えていきたいと思います。では一言祈ります。天の父さん、どうぞ今日のこれからの学びをあなたが導いてください。私たちの心をあなたに向けさせてください。またあなたの御子であるイエス・キリスト、私たちの罪を負ってくださって、私たちの代わりに罰を受けてくださって、多くの苦しみを、また恥ずかしめをものともせずに十字架についてくださった私たちに対する愛と憐れみと恵みを示してくださったイエス・キリストに目を向けていることができるように、どうぞお助けください。今日のこの箇所を通して、あなたについて、またイエス・キリストについてもっと知ることができますように、あなたを愛すること、また、イエス・キリストを愛すること、それを追求することを心に励ましを受けることができますように、これからの時はあなたが導いてください。御言葉を分かち合う私に、あなたの助けを、与えてください。力が必要です。知恵も必要です。語るべき言葉も必要です。どうぞその必要のすべてをあなたが満たして、私を導いてください。お願いします。お願いイエスキリストの皆によって祈ります。アメン。では、始めましょう。マルコの15章のまず一節を読みします。夜が明けるとすぐに宰相たちをはじめ、長老、律法学者たちと全議会とは協議を凝らした末、イエスを縛って連れ出しピラトに引き渡した。で、まあ、前回の段階で、イエス・キリストがゲッセマネの園で捕らえられて、それで、祭司長、また大祭司のもとに連れて行かれました。アンナスのところに連れて行かれて、でカヤパのところに連れて行かれました。でその上で今度はこのピラトという人の前に連れて行かれています。でピラトというのは当時そのユダヤ地方に、そこを治めるようにローマから派遣されていた総督です。ポンテオ・ピラトさん。でローマ軍というのは、まあ、もしくはローマ帝国はその、まあ、ユダヤを、イスラエルを治めた時にこの彼らから、死刑をする権利を奪いました。だからユダヤ人には自分たちでその誰かを死刑にするということがローマの立法上できなくなっていました。でも例えば、自分たちのその宗教裁判的な感じで、石打ちにする例もありますね。でその時っていうのは、ローマ帝国はまあ目をつぶってるわけですよ。そういうこともあるだろうとして、で一つ一つその、取り合ってたら大変なことになるので、だからまあ容認してるような感じですね。だけどイエスをローマの法にのっとって処刑したかったので、この律法学者たち、パリサイ人たちは、またもちろん大祭司も初めですけど、ピラトのところにイエスを連れていくことにしました。もし彼らだけでそのイエスを処刑しようってなってたら石打ちになってたんですね。けれども彼らがそのローマに訴えて、でローマによってイエスを処刑してやろうってそう考えたので、十字架というのが実現してるんですよ。ここも面白いというかその興味深いですね。この当時の宗教指導者としてはイエスに憎しですから、できるだけ苦しい刑で殺したかったのかもしれないし、 見せしめになるような殺し方をしたかったかもしれないし、またそのイエスについていく人たちを完全にその根絶やしにするためにそのローマ帝国によって殺されたみたいな、そういうふうに仕立て上げたかったのかもしれません。いずれにしてもそのイエス・キリストが十字架にかかる、つまり木にかけられたものは全て呪われるっていうその旧約聖書の予言、私たちの全ての罪を負って、でそれで私たちの代わりに罰を受けて呪われてくださるっていうことが実現するわけですからね。2節から5節。ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王ですか？イエスは答えて言われた。その通りです。そして祭司長たちはイエスを厳しく訴えた。ピラトはもう一度イエスに尋ねていった。何も答えないのですか？見なさい。彼らはあんなにまであなたを訴えているのです。それでもイエスは何もお答えにならなかった。それにはピラトも驚いた。イエス・キリストは何もご自分についてその弁明されてないんですね。口を開きませんでした。でイエス・キリストが、まあ、イエスを、その祭司長たち、律法学者たちが、ピラトのところに連れて行って訴えたのは、自分自身をユダヤ人の王と自称したという罪状書きです。でも前回私たち学びましたけども、14章の63節と64節を見てみると、すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。これでもまだ証人が必要でしょうか？あなた方は神を汚す言葉を聞いたのです。どう考えますか？すると彼らは全員でイエスには死刑にあたる罪があると決めた。つまりイエス・キリストがご自分がその、キリストだってメシアだということを言ったので、この神に対する冒涜罪として死罪に当たるというふうに彼らは決めたんですけど、ピラトのところに連れて行った時にはその宗教的な理由で死刑にしてくださいというのが通用しないことを知っているので、あえてそのユダヤ人の王と自称しましたがゆえに、ローマの王である皇帝であるそのカエサルに従わなくていい、もしくはその税金を納めなくてもいい、そのように言ったというようなその罪状書きにしたわけですね。彼らは欺瞞ですよ。そして不誠実ですよ。でそうやってイエスを訴えました。でもピラトが驚くほどイエス・キリストは何も弁明しませんでした。イザヤの53章7節。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように。彼は口を開かない。イエス・キリストは弁明しようと思えば弁明することはできました。ご自分の無罪を証明しようと思えば証明することもできたはずです。しかし、そのイザヤの予言が実現するためにというよりは、ここでイエス・キリストご自身がご自分の無罪を主張したり、それを立証したりすると、十字架への道が断たれるんですよ。イエス・キリストは十字架につきたかったんじゃないんですよ。イエス、神の前に祈ったように、できることなら十字架につかないで済む道があるんだったらそうしてほしいって。もちろん肉体的な苦しみもありますが、神からその私たちの罪を全部負って神と、その断絶されるような、神から見捨てられるような状態にはなりたくないということを神の前に訴えたわけだから。でも十字架への道が閉ざされる、つまり十字架についてその死ぬということが実現しないということは、神の御心が実現しないということでもあり、神のあなたの心が実現しますようにというふうに祈りましたよね。で、神の御心というのはどういうことかというと、イエス・キリストが犠牲になって私たちの代わりに、私たちの罪を負って私たちに、私たちのその罰を、私たちが罰を免れるという、その罪からの救いをもたらすというのが神の御心なんですよ。だからここでご自分のその無罪を主張したり身の潔白を、すると、神の御心である、また私たち神の御心である、その私たちの罪が許されるという 方法がなくなるんですよ。それでイエス・キリストはあえて口を開かないんですよ。それは私たちが罪許されて、罰を免れて、罪のない、全くない正しいものとされて、聖霊を受けて神の子供とされて、永遠の命が与えられて、そして神の国を相続するための道となるためですよ。6節から10節。ところでピラトはその祭りには人々の願う囚人を一人だけ赦免するのを例としていた。たまたまバラバという者がいて、暴動の時人殺しをした暴徒たちと一緒に牢に入っていた。それで群衆は進んでいって、いつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。そこでピラトは彼らに答えて、このユダヤ人の王を釈放してくれというのかと言った。ピラトは宰相たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからである。ピラトは何とかしてイエスを釈放したいんですよ。イエスは無罪で、宰相たちが、この宗教指導者たちがそのイエスを妬んでいて、その妬みから死刑にしたいというふうに考えていることを知ってたからです。そのことに気がついたからです。その祭りというのは、この水越しの祭りから、水越しの祭りがあって、その次の翌日から種を入れないパンの祭りがありますね。まあ、この場合は水越しの祭りの日ですよ。まだ最後の晩餐が木曜日の夜、ユダヤ歴で言えばその日が一日の始まりです。で、次の日の、つまり金曜日の日没まで、それがまだ木曜日なんですよ。第5日の日、水越しの祭りの日です。ピラトはイエスを解放したかった。けれども、そこに群衆たちがいて、その群衆たちは、まあこの後、そのバラバという人を解放してほしいというふうに言うんですけども、もしかすると、このバラバを、バラバの一味というか、彼はその殺人を犯してるわけだから、完全なる犯罪者ですよ。で、一方、イエス・キリストは、その人々の、その、妬みにあって、ここに立たされているわけだから、ピラトとしては、イエスを釈放したいんですよ。で、ある人たちは、そのバラバを釈放してもらうために、このピラトの前に出ていった人たちがいたのかもしれません。全員が全員、そのイエス・キリストを訴えるために来てたわけじゃなくて、もしかすると、その半分か、まあ少ないにしても、ある一定数、そのバラバを釈放してくれっていうためにピラトの前に集まってたのかもしれません。11節。しかし宰相たちは群衆を扇動して、むしろバラバを釈放してもらいたいと言わせた。だから、ある人たちはバラバを釈放してくれって言ってるわけですよ。で、それにみんなを乗せたんですね。そうだそうだって、バラバだバラバだって、バラバを許せって、バラバを釈放しろって。で、そうやって焚きつけたんですよ。宰相たちはイエス・キリストを前にして心を完全に固くなりしました。ここでも引き返すことができたんですよ。自分たちの欺瞞を認めて、もう嘘で満ちてるって、自分たちの心は。だけど、人殺しであるバラバの釈放を求めて、何も悪いことを一つも犯していないイエス・キリストを十字架につけるように人々を扇動したんですよ。12節から15節。そこでピラトはもう一度答えて、では一体あなた方がユダヤ人の王と呼んでいるあの人を私にどうせよと言うのかと言った。すると彼らはまたも十字架につけろと叫んだ。だがピラトは彼らに、あの人がどんな悪いことをしたというのかと言った。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫んだ。それでピラトは群衆の機嫌を取ろうと思い、バラバを釈放した。そしてイエスを鞭打って、後十字架につけるようにと引き渡した。ピラトはイエスが無罪であるということを知っていました。イエスを釈放したいとさえ思っていた。けどもなぜそうしなかったんですか？ピラトは群衆の機嫌を取ろうと考えたんですよ。今でいう 司法のシステムで考えれば、ピラトは裁判官です。最高裁の裁判長。が、傍聴席にいる人たちの声を聞くっておかしいじゃないですか。普通ありえないですよ。裁判長は、また裁判官たちは、何に目を向けて耳を傾ける必要があるかというと、その正しさを、正しい基準である立法であったり、法律に自分の目と思いを向ける必要があるんですよ。けれども、ピラトは群衆の機嫌を取ろうと思ったんですよ。正しさの基準である法律に、また立法に目を向けず、思いを向けず、群衆に思いと目を向ける裁判官が、公正で正しい判断をすることはできないです。私たちもそうですが、イエス・キリストではなくて、群衆を見て、群衆と会話し始めたら、私たちに正しい判断をすることはできないはずです。何か正しい判断をしたいのであれば、私たちが見るべきところは、神であり、イエス・キリストなんですよ。そしてその御言葉である聖書なんですよ。それ以外のところに自分の目を向けたり、思いを向けたりすると、それはピラトが群衆に自分の思いと目を向けて、群衆の機嫌を取ろうとしたのと同じです。今ここで私は神に従うべきだろうか。この人を愛して、この人を許して、この人を愛するべきなんだろうか。今この時代にあって、神の国とその義をまず第一に求めるべきだろうか。聖書はそれはできたらやってねっていうオプションではなくて、神の私たちに対する命令として記録しています。だからそうすべきだろうかということ自体、ちょっと観点が狂っちゃってるんですけど、神に従うかどうか、その判断を聖書以外のところに、神やイエス・キリスト以外のところに仰ごうとしたら、途端に正しい判断から私たちは遠ざかります。私たちのうちに住まわれてて与えられているこの聖霊は、神が考えておられること、神の御心と完全に調和しています。だから聖霊によって祈るということは、イエス・キリストがゲッセマネの園でなさったように、神の御心と一致する、調和していくという祈りになります。けどその自分の願いとか、自分のその先入観とか、自分のこだわりをずっと神に願い続けるのであれば、自分の肉でさえ群衆になり得ますからね。だからそれが本当に正しいかどうかっていうのを、聖霊に吟味してもらったり、聖書で吟味したりする必要があります。また健全なフェローシップというのは、聖霊に調和しているはずです。聖書ではこう言ってるけど、もうでも私たち肉を抱えてるからしょうがないよねとかって、100% 神に従えるわけがないんだから、もうそこまでしなくても、そこまでシビアにやんなくても大丈夫ですよって、結局許されてるんだからって、もうしょうがない、できないのはしょうがない、諦めようみたいな、そんな感じにはならないはずなんですよ。健全なフェローシップであれば、確かに私たちの力で神に聞き従うのは、従い通すことは不可能だって。けれども、聖霊が私たちに力を与えてくださって、イエス・キリストの御名によって求めたら何でも与えられるというふうに、イエス・キリストご自身も約束しておられるから、一緒に祈ろうじゃないかって。それが、健全な、本来教会にあるべきフェローシップですよ。神がおられるから大丈夫だって。神に期待しようって、信仰を励まして、お互いが信仰で一歩踏み出すことを助け合うんですよ。 で、私たちが群衆の声になってしまっては悲しすぎます。教会に相談したら群衆になっちゃったみたいな、そこまでしなくていいよとか。だから私たち教会として、それぞれまた個々人として御言葉を学んでる必要があります。でないとお互いフェロシップの中で使い合うことできないですもん。神が何を考えておられるのか、それを知らないと相手に使えることできないんですよ。そうなると健全なフェロシップっていうのはないですよ。で、自分と神との関係の中で本当にその許されていたり、また助けが与えられたり、慰めや励ましが与えられているというその個人的な関係があったら、いや私の時はこうだったです、こうだったんですよって、こんな私でもあんな私でも大丈夫だったんだから、あなたでも大丈夫なんですよって、だって神が背後におられるわけだからって、だって聖霊が助けてくださるんだからって、力の強いものを助けるのも、力がないものを助けるのも、神にあってその代わりはないんですよって、それがフェロシップじゃないですか。で、そういうその健全なフェロシップの中で私たちは成長していけるんですよ。そのようなフェロシップを与えていただきたい、私のこの間に。16節、兵士たちはイエスを邸宅、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そこに全部隊が集まったとあります。全部隊、下の欄外を見ると、あるいは大隊となってます。大きな隊。いろいろと調べてみたんですけど、ローマ軍の一個大隊、一つの部隊になると、そのレギオンだと7000人、6000人とか7000人じゃないですか。けれども一個大隊というのは、480人というふうに言われているそうです。で、イエス・キリストのもとにこの一大隊が集められたんですよ。つまり480人の兵士たちがそこに集まってるんですよ。で、彼らが何をしたかというと、17節から20節。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様万歳と叫んで挨拶し始めた。また足の棒でイエスの頭を叩いたり、つばきをかけたり、ひざまずいて拝んだりしていた。彼らはイエスを長老した挙句、その紫の衣を脱がせて元の着物をイエスに着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。彼らはイエスに紫の衣を着せたんですよ。紫の衣というのは王様とか位の高い人じゃないと着れませんでした。紫の色に、布を染めるためのその染料というのがものすごく貴重で高かったからです。だから紫の布、紫の衣というのはそういう高貴な人を表します。で、イエス・キリストのその、訴えられた罪状というのがユダヤ人の王なので、そこでバカにしてるわけですね。王様にその仕立て上げて、で、茨で冠を編んでかぶらせたって。王様だから冠が必要ですよ。で、その冠をかぶらせるんだけど、その痛みを伴うものですよ。ものすごいその長い針で硬くて、それをその頭にグッてこのかぶらせられると、もう皮が裂けるじゃないですか。当然痛いってもんじゃないんですよ。しかも茨というのは、興味深いことに、もともと創造の初めにはなかったんですよね。茨とかアザミというのはいつ出てきたかというと、アダムとエバが罪を犯した時ですよ。そのこの地が、土地が呪われてしまったので、その呪いの象徴として茨とかアザミというのが生えてきたんですよ。その呪いの象徴である茨で冠を作って編んでかぶらされたというのは、これもまた象徴的です。メシアであるイエス・キリストが私たちすべての罪を負って、ある意味その罪を負った王となられたんですよ。王であるのに私たちのために罪となってくださって、 呪われて死んでくださったわけですからね。王様万歳って、そうやって兵士たちが叫んで、足の棒でイエスを叩いたり唾かけたりしたんですよ。なんとなく絵描けますか？480人に囲まれるんですよ、みんな。皆さん。もう鞭打たれていて、もう体ボロボロですよ。ローマ軍が使う鞭というのは、インディ・ジョーンズの鞭とは違いますからね。先端がいくつもあって、その先に貝殻とか、鋭い石とか、ガラスとか、動物の骨とか、そういうのが付けられていて、それはその肉をえぐるためのものじゃないですか。顔にも当たるかもしれないし、背中だけじゃなくてお腹の方にも胸の方にも行きますよ。むごいですよ。イエスキリストは私たちの罪を負って、私たちの代わりに罰を受けてくださるために、この一連の苦しみや蔑みを通ってるんですよ。イエスキリストという、神という正しい方がおられて、その正しい方、明らかにこの神が創造したものを見ると神がおられるということがわかるのに、それを悟らなかった。そうやってあざけられるわけじゃないですか。イエス・キリストという救い主が与えられたのに、それを知っていながら、なんでその救いを受け取らなかったんですかって、なんでそんな分かりきった救いを受け取らなかったんだって、本来バカにされておかしくないわけじゃないですか。その全てをイエス・キリストは追ってくださったんですよ。兵士たちはイエスをキリストだとは全然見てませんでした。でも私たちはこのイエス・キリストを見て、私たちの罪を、自分の罪を負ってくださって、私たちの代わりになって罰を受けてくださったということを見ることができるじゃないですか、信仰の目によって。このイエス・キリストを見続けている必要がありますよ。どんな時でもイエス・キリストがここまでの苦しみを受けたのに、私が別途神から罰せられるということは決してないですよ。このイエス・キリストの苦しみは生半可なものじゃないですよ。これから先十字架も待ってますけど、それは私たちがこの苦しみを、この蔑みを受けなくて済むようにじゃないですか。私が自分のその罪が許されてないかもしれないとか、私のこの過去が、私をそのこの過去はその許されないかもしれないとか、こんな私で大丈夫なんだろうかって考えるのは、このイエス・キリストが苦しんでくださったことを忘れてるからですよ。神が私のことを愛してないなんて、イエス・キリストの十字架を、またイエス・キリストのこの十字架につけられる前の多くの苦しみを考えるときに、みじんも思えないはずなんですよ。けれども、なんかいとも簡単に自分の目の前の状況に、その自分の心を奪われて、自分が今苦しいから、自分が願っているように成長できないから、自分の描いているクリスチャン像とは違うから、だから私はダメかもしれない、なんか物事うまくいかない、神は私のことを愛してないかもしれない。群衆を見ると、私たちは正しい判断をすることできないです。私たちが見るべきところはイエス・キリストです。父なる神です。そして神が約束として与えた聖書ですよ。そこを見て私たち判断すべきなんですよ。自分の罪が明らかになればなるほど、自分がどれだけ愚かで、どうしようもなかったかっていうのを悟るんですよ。どれだけ神に対して敵対していて、どれだけ神から離れてたかっていうことを知るんですよ。けれどもそこで立つことができるのは、イエス・キリストを見上げるからじゃないですか。罪が許されることを確信するのは、このイエス・キリストの苦しみと十字架を見るからですよ。神は優しいから、神は私のことを愛してるから、だから私のことを許してくださるに違いないみたいな、そんな、保安とした、 理解では自分の罪の大きさに潰されますよ。自分の罪を見るんじゃないんですよ。その罪を贖うために、私をその罪から贖ってくださるために来られたイエス・キリストを、そのために苦しみを受けて十字架についてくださって死んでくださったイエス・キリスト、三日の後によみがえられたイエス・キリスト、そのイエス・キリストを使わせてくださった神を、その愛と恵み深さを私は見る必要があるんですよ。21節。そこへアレキサンデルとルポスのとの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やり彼に背負わせた。で、クレネ人というのは、北アフリカの、一部で、そのまあ今でいうアフリカ系の人だったはずです。で、このシモンという人はアレキサンデルとルポストの父、お父さんだというふうに言ってます。このマルコによる福音書は、マルコの福音書は、ローマにいる人たちに対して書かれました。で、シモンの息子たちの二人の名前が挙がってるってことは、このローマにいる人たちがこの二人をよく知ってるからだと考えてもおかしくないです。じゃないとあえて名前出す意味ないじゃないですか。私しか知らない人たちの名前を出したところで皆さんの益に何もならないですよ。でも皆さんがよく知ってる人たち、よく知ってる人で私も共通の友人がいるってなったら、その人の名前出したらあーってなるじゃないですか。適当に名前出さないですよ、こういうところで。だからローマにいるクリシャンたちがよく知ってる人たちのはずなんですよ、この二人というのは。ローマ人への手紙、ローマの16章の13節に、ルポスとそのお母さん、母によろしくっていうふうにパウロが書いてます。で、ここでもアレキサンデルとルポスとの父ってなってますので、もしかすると同じルポスかもしれません。確証はないです。でも同一人物というふうに考えることは無茶ではないですね。シモンは無理やりイエスの十字架を担がされました。だから強いられたんですよ。当時そのローマ兵がその剣を人のその肩に置いて、俺の荷物を運べって言ったら1キロ行かんといけんかったんですよ。だからイエス・キリストは1キロじゃなくて2倍の2キロ行きなさいって山上の水訓で言ってるじゃないですか。で、シモンはそうやってローマ兵によって無理やり十字架を担がされたんですよ。でもそれがきっかけとなってイエス・キリストを信じたんですよ、おそらくね。自分の後ろなり前なり横なり十字架を背負ってるんですけど、このシモンさんはイエス・キリストがその近くに歩いてるんですよ。多くの人たちがイエスのことを見ていて、多くの兵士たちにバカにされてて、で、そこら中で見てる野次馬からもおそらくバカにされてて、それでも一切腐った態度を取らなかったりするんですよ。取らないんですよ、イエス・キリストは。その道々、十字架への道々、このシモンさんはイエス・キリストのことを一番近くで観察したんですよ。おそらくイエス・キリストが十字架につけられた時にも、またその後にも、そのイエス・キリストの十字架の近くにいたはずですよ。何か違うって。クレネ人シモンさんは、周りの人たちがやってるように、群衆がやってるように、イエスをバカにするわけでもなく、イエスを罪人として見るわけでもなく、キリストとして見たんですよ。そして信じたんですよ。22節と23節。そして彼らはイエスをゴルゴダの場所、訳すとドクロの場所へ連れて行った。そして彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒をイエスに与えようとしたが、イエスはお飲みにならなかった。ゴルゴダはヘブル語であり、またそれと姉妹言語というのかな、すごく似てるアラム語でも ゴルゴタ、それはドクロの場所という意味ですね。で、なぜこれがドクロというふうに言われる場所かというのはよくわかりません。もしかするとこのドクロに見えるような丘が近くにあったのかもしれません。で、十字架にかけられたら基本、イエス・キリストのように死体の下げ渡しっていうのはないです。見せしめのためにその十字架にずっとかけとくんですよ。で、どんどん体が腐ってって、で、それで鳥とか獣とかがその食っていくんですよ。で、そうやってローマに反逆したらこんな死刑に遭うぞっていうのをその見せしめるためのものだから、十字架刑というのは。だから基本その十字架についたらもうそのまんまだったりするんですよ。だからそこにはたくさんの死体があったり、また、頭蓋骨とか骨とかが散乱してたのかもしれません。だからドクロの場所というふうに呼ばれてたかもしれないし、ただ単にその十字架刑の場所としてその死を表すドクロというふうに呼ばれてたのかもしれません。だからなぜそこの場所がゴルゴダと言われてたかどうかは、なぜかは分かりませんけど、まあ、こんな感じの理由は考えられます。ちなみに、ラテン語でこのゴルゴダ、ドクロ、ごめんなさい、ラテン語でドクロというのは、カルバリアです。そこから英語のカルバリーになります。カルバリーの十字架我がためなりです。で、私たちもカルバリーチャペルの、群れの、一つですけども、加えていただいてますけども、カルバリーチャペルっていうのはドクロ教会です。イエス・キリストが十字架に疲れたその場所を記念するというか、覚えておくためのものですよ。だから私たちはこのイエス・キリストの十字架の上に、この犠牲の上に成り立ってるんですよ、私の教会は。イエス・キリストはそこでもつ薬を混ぜたブドウ酒を差し出されましたが、飲みませんでした。これは一種の痛み止めですね。だけど飲みませんでした。罪の罰である痛みを完全にその身に受けるためですよ。痛くなければ罰を代わりに受けるという意味がなくなるからです。ここも覚えている必要がありますよ。イエス・キリストは神だから、その痛みが緩和されてたとか、痛みをその超越してたとか、そういうことは決してないですよ。その体中に、この体に私たちが感じるそのもう痛みという痛みを、私たちと同じように感じるこの肉体が与えられた、この肉体を生きてたんですよ。痛くないわけないですよ。苦しくないわけないですよ。でもなぜそれをしてくださったかですよ。それは私たちがその罪の罰を受けなくて済むようにですよ。ご自分が代わりに受けてくださったんですよ。私たちこのイエス・キリストを見る必要があるんですよ。他の何かじゃなくて、他の誰かでもなくて、私たちが正しい判断をするために、神の愛や神の恵みにとどまっているために、多くの豊かな実を結ぶために、神を愛し互いに愛し合うために、人を愛したり許したりするために、実を結ぶために、それも言いましたね、救いを達成するために、私たちに必要なのはこのイエス・キリストを覚えて、イエス・キリストを見上げるってことですよ。群衆じゃないです。24節、それから彼らはイエスを十字架につけた。そして誰が何を取るかをくじ引きで決めた上で、イエスの着物を分けた。兵士たちはイエス・キリストのその衣をくじ引きにしました。もう今開かないですけど、詩編の22編18節に予言があります。25から27節、彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。イエスの罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。また彼らはイエスと共に二人の強盗を、一人は右に、一人は左に十字架につけた。あ、ごめんなさい、一個 進みすぎましたね。あ、いいのか、27節。イエス・キリストが十字架にかけられたのは午前9時。そして十字架の上には罪状書きとしてユダヤ人の王というふうに書かれてました。で、イエスの両側には二人の強盗を十字架につけました。イザヤの53章の12節。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。他のその罪人たちと罪人たちと一緒に十字架につけられたんですよ。これも以前の予言が実現するためでもあります。まあ、その実現する通りというかね、神が予言した通り、イザヤを通して言葉を与えた通りになりました。28節から31節。あ、28節がないのか。なるほど、ちょっと混乱してるのはそのためですね。29節。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。王、神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、十字架から降りてきて自分を救ってみろ。また宰相たちも同じように律法学者たちと一緒になってイエスをあざけっていった。他人は救ったが自分は救えない。32までいきますね。キリスト、イスラエルの王様、たった今十字架から降りてもらおうか。我々はそれを見たら信じるから。またイエスと一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。通りすがりの人々はイエスを罵りました。十字架から降りてその神殿を3日で建て直すって言うんだったら、十字架から降りて自分を救ってみなさいよって。宰相と律法学者たちもあざけって言いました。他の人を救ったけども自分は救えないって。他の人を救ったってことを知ってるんだったら信じなさいよって。イエス・キリストは自分を救えなかったわけじゃないですよ。十字架から降りれなかったわけ、降りれなかったわけじゃないです。イエス・キリストは自分を救わなかったんですよ。自分を救ってしまったら他人を救うことができないからです。これが私たちを救うための唯一の方法であるということを神の御心として受け取ったんですよ。これ以外ないんですよ。神の前に私たちが正しいと認められるのは十字架以外ないんですよ。イエス・キリストを信じる信仰以外ないんですよ。ゼロです。自分の正しい行いとか、自分の賜物とか、自分の頑張りとか、自分の知識とか、奉仕とか、そういうのは全く、それを通しては神の前で正しいと認められる人は一人もいないんですよ。だからイエス・キリストが十字架にかかる必要があったんですよ。で、自分を認めてもらうために、十字架以外を見るというのは、群衆を見てることですよ。神に正しいと認められたいんではなくて、結局は群衆を見てるんですよ。自分を見せたいだけですよ。群衆に。神にじゃなくて。イエスに力がなかったからではなくて、イエスは私たちを愛することを選んだんですよ。つまり私たちを救うことを選んでくださったんですよ。イエスと一緒に十字架につけられた二人も、初めはイエスを罵っていました。けれども、一人はイエスを信じたんですよね。その一人は、苦しみの中で自分もその十字架についてるわけだから苦しいですよ。けれども自分自身の苦しみとか自分の心とかその憎しみとかにとらわれるんではなくて、また目の前にいるローマ兵とか群衆でもなくて、この隣に、自分の隣に十字架についているイエス・キリストを見たんですよ。その態度も、その言葉も。イエス・キリストを見たら彼に信仰が与えられたんですよ。33節。さて、12時になったとき、全地が暗くなって午後3時まで続いた。12時から3時までの3時間、全地が暗くなったんですよ。日食ではないです。日食は約1時間半長くても、かかってから出るまで、だいたい1時間半というふうに言われています。で、金環日食で完全に暗くなるっていうのは、 どんなに長くても計算上12分と30秒だそうです。だから3時間というのはないです。かかってから出るまで、それでも1時間半ぐらいかかる。1時間半ぐらいしかない。だから 全地が暗くなるというのは、3時間暗くなるというのは日食ではありえません。もっと言えば、種なしパンの祭りっていうのは、太陰暦の月の満ち欠けで決める15日に始まります。15日というのは何かというと満月です。満月というのは太陽を地球、月、これが一直線に並ぶんですよ。で、日食っていうのは太陽、月、地球の順にならないと、それが一直線にならないと、その日食は起きないんですよ。だけど満月っていうことは、太陽の正反対に、月がないといけないんですよ、地球を挟んで。だから日食っていうのは絶対にありえないんですよ。明らかに超自然的なことがここで起こってるんですよ。で、これは神の御手があるんですよ。イエス・キリストの死というか十字架を、イエス・キリスト、この自然を作った、この全てを作った創造主であるイエス・キリストが、ここで人の全ての罪を負って、罰を受けて、苦しまれていて、神から断絶されて、されそうになって、され、まあ、されることになっていて、いるわけじゃないですか。その様子を、あたかもですよ。その被造物である自然界が悲しんでるような感じですよ。34節から37節。そして3時にイエスは大声で、エロイ、エロイ、ラマ、サバクタニと叫ばれた。それを訳すと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。そばに立っていた幾人かがこれを聞いて、そらエリアを呼んでいると言った。すると一人が走って行って海面に水ぶどう酒を含ませ、それを足の棒につけてイエスに飲ませようとしながら言った。エリアがやってきて彼を降ろすかどうか私たちは見ることにしよう。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。イエス・キリストの言葉ですよ。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。私たちのすべてをイエス・キリストが追ってくださったので、神と断絶されたんですよ。罪というのは神との関係を断絶するものです。神との関係を殺すものです。神との関係に死をもたらすものです。私たちが神に見捨てられないために、見捨てられてくださったんですよ。第二コリントの5章12節。ごめんなさい、5章の21節。第2コリント5章の21節。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義と正しさとなるためです。イエス・キリストのこの我が神、我が神はなぜ私をお見捨てになったのですかというのは、詩編の22編の1節です。スタートです。だからこの詩編22編、つまり、メシアを指して読まれているこの詩編のイントロになるんですよ。私たちもなんか夏メロとかもそうですけど、その音楽のイントロを聞いたら、その後出てくるじゃないですか、曲のなんか歌詞が。それと同じように、この22編を暗唱していた人たち、ユダヤ人たちはたくさんいるはずです。だから十字架の上でイエス・キリストが大きな声で、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかというふうにイントロを話したら、そこで聞いてる人たちは、そしてこの詩編を知ってる人たちは暗唱できてるはずなんですよ。その続きが自分の頭の中でその歌われてるはずなんですよ。イエス・キリストは最後まで一人でも多くの人を救おうとしておられるんですよ。問題はこのイエス・キリストを見るか見ないかです。38節と39節。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長は、イエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言った。イエス・キリストは大声を上げて息を引き取りました。ルカの23章46節。イエス・キリストはこう言ってます。 イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。ヨハネの19章30節。ヨハネの19章の30節。イエスは水部同士を受け取られると、完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。で、一連のそのセリフはあるんですけども、そこでイエス・キリストが確かにその息を引き取る、その霊を神にお委ねになるということと、完了したということが告げられました。それで神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。この神殿の幕っていうのは、聖女と聖女を仕切ってたところですよ。幕ですよ。至聖所は大祭司だけが年に一度だけ入ることが許可されていたところです。それがあらわになったんですよ。誰でも見えるようになっちゃったんですよ。イエス・キリストを通して私たち神の前に出ていくことができます。ヘブルの10章19節と20節。ヘブルの10章19節と20節。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。だからもう律法によって神の前に出ていくってことをしなくていいんだって。この幕が裂かれる上から下ですからね。下から上だったら人間ですよ。でも上から下というのは神ですよ。象徴的な話ですよ。ことですよ。この出来事というのは、神がご自分とその人とを仕切っていったその幕を、イエス・キリストがこの救いの技を完了した、完成したことを受けて裂いてくださったんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって、イエス・キリストの御名によって、ご自分の恵みの御座の前に私たちが大胆に出ていけるように、神はそのご自分に至る道を、イエス・キリストという道を私たちに与え、そしてそのカーテンを裂いてくださったんですよ。だからいつでもおいでって言ってくださるんですよ。ローマの百人隊長は、この方は誠に神の子であったというふうに認めています。彼もまたイエスの近くにいて、群衆ではなくて自分の目でイエスを見た方、見た人の一人ですよ。40節から41節。また遠くの方から見ていた女たちもいた。その中にマグダラのマリアと、小ヤコブとヨセの母マリアと、またサロメもいた。イエスがガリラにおられた時、いつも付き従って仕えていた女たちである。この他にもイエスと一緒にいたイエスと一緒に、エルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。女性たちも遠くから見ていたと。マグダラのマリアもそうだし、小ヤコブとヨセの母マリアということは、イエスの母でもありますね。でもここであえてイエスの母とは言ってないですね。で、サロメという名前があります。でガリラヤからいつも付き従っていたとなっています。だから女性は女性として、その十二弟子の一人ではないですけども、十二弟子ではないだけども、そのイエス・キリストに従っていく人として、人たちとして女性たちもいました。おそらくイエス・キリストや弟子たちの身の回りの世話をしてたんでしょうね。食事の世話とかもおそらく彼女たちがやってたはずです。で、この三人だけじゃなくて、もっと多くの人たち、多くの女性たちも一緒だったというふうに、ここに書いてあります。42節と43節。すっかり夕方になった。その日は備えの日、すなわち安息日の前日であったので、アリマテヤのヨセフは思い切ってピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願った。ヨセフは有力な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた人であった。安息日が迫ってた。最後の晩餐は木曜日の夜、追越しの祭りの日です。で、ゲッセマネで捕らえられて十字架にかけられて死なれたという、ここまでの一連の流れというのは、まだその追越しの祭りです。ユダヤ暦でいう木曜日です。でもそれで夕方が迫ってて、その夕方が来てしまったら安息日が始まって、そして種入れないパンの祭りが始まります。そうなると安息日が始まったら何もできなくなるので、その前にアリマタヤのヨセフという人が有力な議員で、別の福音書を見てみるとお金持ちだったというふうにも書かれています。そして神の国を待ち望んでいた一人、つまりイエス・キリストを信じていた人なんですよ。で、彼が思い切ってイエスの体の下げ渡しを願ったと。ある意味リスクを負ってるんですよ。 さっきも言いましたけど、本来十字架にかけられた人たちというのは晒し物にされますけれども、あえてそのピラトのところに行って下げ渡しを願ったんですよ。遺体を引き取らせてくださいって、埋葬させてくださいって言ったんですよ。だからローマの慣習に反することですよ。またもしかすると議員としての資格を失うかもしれないですよ。イエスの仲間として迫害されるかもしれません。でもその彼の中に聖霊が与えられてて、イエス・キリストを信じて、そのプレゼントとしてね、信仰が与えられているはずだから。で、その聖霊が心に、彼の心に入れた良い行いを受け取って、信仰で行ったんですよ。だから自分のその立場とか、周りの他の議員たちの目とか、そういうのではなくて、本当にその聖霊が純粋に与えてくれた、その思いに聞き従ったんですよ。それを見てたんですよ。だから正しい判断ができたんですよ。ちなみにヨハネの福音書を見てみると、アリマテヤのヨセフと、一緒に、ニコデモさんがいます。どうしたら永遠の命を受けることができるでしょうかって、ヨハネの3章でイエス・キリストのところに質問しに来た人ですよ。あの時には夜ひっそりと来ましたけど、今回はそのイエス・キリストの体を、遺体をその墓に納めるために来てるんですよ。入香を持って、あ、ごめんなさい、もつ薬を持って。彼もまた群衆ではなくてイエス・キリストを見たんですよ。44節から46節、イエス、ペテロ、ごめんなさい、ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いて百人隊長を呼び出し、イエスがすでに死んでしまったかどうかを問いただした。そして百人隊長からそうと確かめてからイエスの体をヨセフに与えた。そしてヨセフは天布を買い、イエスを取り下ろしてその天布に包み、岩を掘って作った墓に納めた。墓の入り口には石を転がしてかけておいた。マグダラのマリアとヨセの母マリアとはイエスの納められるところをよく見ていた。でピラトはイエスの死に驚いたんですね。その他の普通の時間よりも早かったから。十字架刑というのは長い時間をかけてその苦しめる刑でもありますからね。こんな早くといっても6時間ですよ。そしてイエスの死を百人隊長に確認してヨセフに渡しました。この百人隊長がさっきの百人隊長かは分かりません。同じかもしれませんけど、もし一個大隊が480人で正しいのであれば、基本その百人隊長って100人ではなくて80人なんですって。で80人だからその6人の百人隊長がいるはずですよ。その480が集められたんだったらね。でその6人の中の1人のはずです。そしてヨセフは自分のための新しい墓にイエスを納めたというふうにマタイの27章には書かれています。イザヤの53章の9節には、彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが。だから、富む者の墓に、富む者と共に葬られたというふうに書かれているので、有馬隊のヨセフ、お金持ちの、裕福な有馬隊のヨセフが自分のために用意したお墓にイエス・キリストが納められるというのも、また神の言葉の通りですね。イエス・キリストの十字架を見た人たち、イエスから顔を背けた人たちもいました。一方でイエスを見続けた人たち、そこで初めてイエス・キリストを見上げた人たちもいました。私はどっち派でしょうか？私たちはどっち派でしょうか？いろんなその生活の困難な中で、またうまくいっている中で、私たちがその目を向けるべき、思いを向けるべきところというのは、イエス・キリストなんですよ。イエス・キリストの十字架なんですよ。そのことを許可なさった神なんですよ。そうすると私たちは神の御心と調和することができるので、正しい判断を下すことができます。でも自分自身や自分の周りとか、ピラトのように群衆を見てしまうと、神のではなく私の、もしくは私の周りの人たちの願いを聞こうとすると、途端に正しい判断ができなくなります。結局 群衆の声を聞くというのは、周りの人の声を聞くというのはどういうことかというと、自分の名声を守ったり自分の立場を守るというその自己愛じゃないですか。だから人を愛するというよりも結局自分を愛してるからそのような判断になるんですよ。本当に私たちがイエス・キリストのこの十字架を見続けているのであれば、これほどまでに神が私たちを愛してくださったということが私たちに毎回毎回何かそのことあるごとに思い出しているのであれば、誤った判断をすることないですよ。イエス・キリストのうちに留まっていられますよ。たとえ第一ヨハネの2章に私たちはその罪を犯さなくなるって、このイエス・キリスト父親及びイエス・キリストとの交わりの中に居続けたら、でもたとえ罪を犯したとしても私たちには私たちをその弁護してくださるイエス・キリストがおられるって、ありがたくないですか。一回チャンスやるからこれでそのやってみろと、また罪を犯したらもう終わりなとかって、そんな話じゃないんですよ。そのたんびに私たちを神はイエス・キリストは弁護してくださって、私たちの罪が許されたということを確信させてくださるんですよ。それを受け取り続けている限りにおいて、私たちが神の恵みからこぼれ落ちるようなことはないです。救いから漏れてしまうことは決してないです。だから毎日の生活の中でイエス・キリストのことを覚えていられますように。イエス・キリストは多くの苦しみを受けたとか、十字架にかかってくださったとかっていう、それがなんか軽くなりすぎないように。どれだけの痛みと、どれだけの激しい苦しみか、罪の許しを受け取るときに、神の恵みの御座に出ていくときに、食事の祈りをするときも、本当にその心から助けてくださいって祈るときも、このイエス・キリストのことを覚えていられますように。イエス・キリストのこの苦しみを吹っ飛ばして、すっ飛ばして、神の前に出ていくことは私はできないですよ。だけど出ていけるのは、イエス・キリストが苦しんでくださったからですよ。この十字架のおかげなんですよ。だから、イエス・キリストのことを見ていられますように。そしたら神の愛を受け、神の愛を疑うことないです。イエス・キリストのことを覚えて、イエス・キリストのうちに留まっていられますように祈ります。天の父さん、あなたが私のことを愛してくださるがゆえに、あなたの御子、イエス・キリストを私のために、私の罪の贖いとして与えてくださったこと、私の罪をイエス・キリストに負わせ、私の代わりに罰を受けさせてくださったこと、ありがとうございます。そのことを信じる信仰によって、私の罪は許されて、あなたの前に神の義とされる、全く正しいものとされるというこの約束をありがとうございます。どうぞこの福音に私がとどまっていることができますように、この福音に、福音の中心であるイエス・キリストに目を向け続けることができますように、お助けください。いろんな判断をするときにイエス・キリストのことを覚えていられますように、いろんな疑いやいろんなその誘惑にさらされるときにイエス・キリストのことを見上げていることができますように、自分の考えとか自分の周りとかそういう群衆にではなくてイエス・キリストに目を向け続けていることができるように、私たち一人一人をお助けください。お願いします。どうぞイエス・キリストのこの十字架のもとにおらせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。